午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年8月25日のプレプリどんどんます CA をお届けし、このカテゴリーから厳選した24本の論文をご紹介します。1本目はソン・フン・ジョンさんとチャン・クン・オさんによるポジティブメジャーフォーレストリクティドプロジェクションズアロングスムーズノンデゲネラテカーブス、滑らかで非対化な曲線に沿った制限付き遮影の性の速度です。この論文ではある集合を特定の方向へ遮影したときに、その結果がどれくらいの大きさを持つかという問題に取り組んでいます。具体的には高次元空間にある集合のハウスドルフ次元が遮影先の部分空間の次元よりも大きい場合、滑らかな曲線に沿って遮影を行うと、ほとんど全ての方向で正のルベーグ速度を持つことを証明しました。これまで低次元では分かっていた結果をあらゆる次元へと拡張した点が素晴らしいですね。証明の手法がとても巧妙で、信号を良い部分と悪い部分に分けるウェーブパケット分解というテクニックを使っています。特に曲線のパラメータに依存した周波数分解を導入することで、高次元化の壁となっていた複雑な切り離しの問題を鮮やかに解決しています。フレネフレームを用いて座標系の整合性を保つあたりに解析学的な緻密さを感じます。これにより制限付き遮影における正の速度の理論があらゆる次元で完結したことになります。2本目は備え肌間さんと春谷豊島さんによるエンドポイントオーソナーマルストリチャーツエスティメイツ単点における正規直行系ストリハルツ評価です。この論文では単一の関数ではなく関数の正規直行系に対してストリハルツ評価を拡張するという非常に意欲的な挑戦が行われています。これは物質の安定性や動力学的な理論といった数理物理学の重要な問題に深く関わっているテーマです。特に注目すべきは3次元以上のシュレディンガー方程式における単点の予想を解決した点です。また自由輸送方程式に関する予想にも肯定的な答えを出しており、ベゾフ空間を用いた評価の最適性まで証明しています。手法としては近距離と遠距離に分けて解析する戦略が取られています。離れた時間間隔では分散評価を用いて制御し、近い時間間隔ではエネルギー評価とスペクトル分解を組み合わせて処理するという非常に緻密な構成になっています。特にスペクトルのスケールを工夫することで工事の成分を幾何級数的に減衰させて制御するあたりに解析学的な鋭いセンスを感じますね。最終的にエネルギーと分散の過程さえあれば単点での評価が成り立つという抽象的な定理を導き出し、それを具体的な物理モデルに適用して射点指数などの臨界的な境界を明確にしました。3本目はロヒット・クマール・ミシュラさん、ソービクロイさん、インドラニザ・ミンダルさんによるガウシアン・ビームラドン・トランスフォーム・フォーテンソル・フィールズ・イン・ R の2乗二次元空間におけるテンソル場のガウス・ビームラドン変換です。この研究では二次元空間におけるベクトル場や対象2回テンソル場を対象としたガウス・ビームラドン変換という新しい手法を提案しています。もともと光学的断層撮影のような技術ではレーザー光を単純な直線ではなく強度が不均一なガウスビームとして扱う方が現実的です。ここを無視すると画像がぼやけてしまうため、より現実に即したモデルが必要だったわけですね。著者たちは縦方向や横方向、そしてそれらを混ぜた変換など様々な形式の変換を定義しました。再構成にはフーリエ変換やメリン変換を組み合わせて使っており、特にガウスカーネルによる影響を取り除くためにメリン変換を使いこなしている点に数学的な工夫が光っています。結果としてベクトル場や対象2回テンソル場をこれらの変換やそのモーメントから復元できることを証明しました。ただ面白いのが 混合型の変換とそのモーメントだけではテンソルバを完全に復元できないという点です。完全な再構成には追加のデータが必要だという限界も明確に示されており、非常に誠実な分析だと思います。4本目はステファン・ブシェンヘンケさん、ウェン・ジュアン・リさん、デトレフ・ミュラーさん、フイ・ジュアンさんによる L の P 乗 Estimates for Maximal Averages Along Mixed Homogeneous Hyperjerfs in R の3乗3次元の実数空間における混合同時長局面に沿った最大平均の LP 推定です。この論文では3次元空間の中にある特殊な局面に沿って平均を取る演算子がどの程度の範囲で有解になるかという難しい問題に取り組んでいます。特に原点を通るために従来の解析手法が通用しない、いわゆる非横断的なケースを扱っているのがポイントです。著者たちは局面を定義する関数のヘッセ行列の行列式に注目し、その根の性質をタイプ A、B、C という3つのグループに丁寧に分類しました。この分類作業が非常に緻密で数学的な根気強さを感じますね。さらに光円錐の理論をさらに一般化した曲がった円錐に関する新しい乗数論を導入することで非常に困難なケースの証明を成し遂げています。最終的に LP 有解性の境界となる臨界指数を根の重複度を用いて具体的に計算し出しました。これにより凸局面だけでなく、より一般的な一つ局面についても完全な特徴付けに成功しています。5本目はヤンゲさんによるイソトロピックポジティブデフィニットファンクションズオンスパーズイーブンディメンショナルグニーティングズプロブレム、球面上の等方的正定値関数偶数次元におけるグナイティングの問題です。この論文ではある関数がユークリッド空間で正定値であるとき、距離の定義を球面の測地線距離に変えても正定値性が持たれるかというグナイティングの問題に取り組んでいます。奇数次元ではこれが成り立つことが分かっていましたが、偶数次元ではどうなのかというのが今回のテーマです。結果から言うと、偶数次元ではこの主張は成り立たないことが証明されました。驚くべきことに、関数のサポートをどれほど小さく制限したとしても、ユークリッド空間では正定値なのに球面ではそうならない関数が必ず存在するという結論に達しています。著者はまず2次元の場合に具体的な判例を構築しました。有理数半径を持つ符号付きステップ関数を使って種となる関数を作り、その自己相関を取るという手法です。さらに一般の偶数次元に向けてはフーリエ解析を用いてゲゲンバウアー多項式に基づいたテスト関数を構成することで証明を完成させています。奇数次元と偶数次元でここまで結果が真っ二つに分かれるというのは、数学的な構造の差がはっきりと現れていて非常に面白いですね。偶数次元においてはユークリッド空間での正定値性だけでは不十分であるということが明確に示されました。6本目はフェリペ・ゴンサルベスさん、ダニロ・ラドチェンコさん、アントニオ・ペドロ・ラモスさんによるザ・ホーマンダー・バーンハーズソン・ファンクション・イン・ハイアー・ディメンションズ高次元におけるヘルマンダー・ベルンハルソン関数です。この論文では高次元のペーリー・ワイナー空間における点評価作用素のノルムについて研究しています。特にこの問題における極地関数をヘルマンダー・ベルンハルソン関数と名付け、その性質を明らかにしようとしています。もともとは多次元の問題ですが、極地関数が放射状であるため重み付きの1次元問題に落とし込んで考えることができるのが面白いところです。この関数は実数上の単純な 0 点のみを持つ指数型の偶関数であることが分かっています。論文の最大の成果は、この関数が次元に関わらず多項式係数を持つ3回の線形上微分方程式を満たすことを証明した点です。これまでは奇数次元でしか分かっていませんでしたが、 ついに全ての次元で成立することが示されました。その証明手法がとても巧妙で、補完公式や逆数公式を用いて、まずは2階の微分方程式を導き出し、その対象事象から3階の方程式を導いています。フラグメン・リンドレーフの原理やリュービルの定理を駆使して係数が多項式であることを突き止める流れは非常に鮮やかで説得力があります。7本目はテレンス・タオさんによるロタティング・ニードルス・イン・スペース The Road to the Kakeya Conjecture and Why It Matters 空間で回転する針かけや予想への道とその重要性です。この論文では数学界の難問であるかけや予想について専門外の方にも分かりやすく解説しています。もともとは単位長さの針を360度回転させるのに必要な最小面積はどれくらいかという幾何学的なパズルから始まった問題です。驚くべきことに、あらゆる方向の線分を含む集合であっても面積がゼロになり得ることが分かっています。この問題は単なるパズルではなく、調和解析や偏微分方程式、さらには数論にまで深く関わっています。例えばリーマンゼータ関数の増大に関するモンゴメリー予想など、数学の革新的な謎とつながっている点には知的な興奮を覚えますね。3次元におけるこの予想は、最近になってホン・ワンさんとジョシュア・ザールさんによってついに解決されました。彼らは空間内のチューブがどのように重なり合うかを分析し、スケールによる機能法という高度な手法を用いて証明を完結させました。この突破口によって他の多くの未解決問題が解決に向かう道が開かれたわけで、まさに歴史的な快挙と言えるでしょう。8本目はフェン・リウさん、市民のリウさん、ミングレイ・シーさんによる A クライテリオン・オン・ウィークタイプ1.1 バウンド・オブ・ラフ・シングラー・インテグラルズ粗い特異積分演算子の弱型1.1融解性に関する判定条件です。調和解析の世界では偏微分方程式や複素解析を研究する上で特異積分演算子が欠かせません。でもこの演算子が常にうまく機能するわけではなく、特定の空間で融解になるかどうかを判定するのはとても難しい問題なんです。そこで著者たちはシンボルがヘルダー条件を満たす場合に演算子が弱型融解になるための新しい判定条件を導き出しました。証明の手法がかなり凝っていて、カルデロン・ジグムント分解を使って関数を良い部分と悪い部分に分けたり、プランシュレルの定理を駆使して畳み込み演算子の精密な評価を行ったりしています。特に L2 空間での融解性を前提として、そこから弱型の融解性を導き出すという戦略が鮮やかですね。この結果によってシンボルの条件が大幅に緩和され、実解析的な機関数などより広いクラスの演算子にこの理論が適用できるようになりました。高次元における粗い角の振る舞いについて、これまでよりもずっと柔軟な枠組みを提供した素晴らしい成果だと思います。9本目はユアン・ゼシーさんとザントゥヤンさんとジュン・ジェイソン・ルオさんによるローカルスケーリング&ディメンションディストーションオブジェネラリズドカントルファンクションズ、一般化されたカントール関数の局所的なスケーリングと次元の歪みです。この論文ではカントール集合上の自己相似速度の分布関数である一般化されたカントール関数について研究しています。よく知られている三進法のカントール関数のような対照的なケースだけでなく、任意の縮小率や確率重みを持つより広い枠組みで解析しているのが面白いところです。具体的には質量の蓄積と距離の間にどのようなべき乗の関係があるかという局所的なスケーリング指数に注目しています。著者たちはこの指数がある特定の値になるための必要十分条件を記号的な基準を用いて導き出しました。さらに次元の歪みに関する正確な公式を確立したことが大きな成果です。ある特定の集合において ハウスドルフ次元がこのスケーリング指数の逆数によってスケールされることを証明しました。この歪みの要因を確率ベクトルのクロスエントロピーやリャプノフ指数を用いて表現している点に、情報理論的なアプローチへのこだわりが感じられます。結論として、悪魔の階段と呼ばれるこの関数の局所的な生息性は、確率的な偏りが大きいほど次元の歪みが小さくなるという関係にあります。数学的な現象をカルバックライブラー情報量で解釈し直した非常に鋭い視点の研究でした。10本目はアレクサンダー・ベルトンさん、ドミニク・ギヨさん、アプーバ・カレさん、ミハイ・プティナールさんによるディスタンスプリサーバーズフォーロバチェフスキースペース、ロバチェフスキー空間における距離保存関数です。この論文では、双極幾何学に関連するロレンツグラム行列という特別な行列の構造を保つ関数について、完全な分類を行っています。もともと、ユークリッド空間や球面のような空間での研究は進んでいたのですが、負の極率を持つロバチェフスキー空間での議論には空白がありました。そこを埋めたのがこの研究です。具体的には、ある関数を行列の各成分に適用したとき、それが再びロレンツグラム行列になるための条件を突き止めています。その結果、これらの関数は定数や線形項、そして特定の指数関数の積分というレビヒンチン表現のような形に分解できることが分かりました。特に面白いのが、この純粋な幾何学的な問題が機械学習で使われるカーネル法や確率論におけるレビ仮定といった分野と深く結びついている点です。解析的なアプローチから確率論的な解釈までをつなげた構成には、非常にダイナミックな視点を感じますね。最終的に、ある種の共分散行列が正定値にならないことを証明し、高次元の双極空間では特定の場が存在しえないという結論を導き出しています。11本目は DV ゴルバチェフさんによるザ・ニオルズキ・コンスタント・イン・アービットラリー・ディメンション任意の次元におけるニコルスキー定数です。この論文では、スペクトルが有解な関数における異なるノルムの関係を示すニコルスキー定数の正確な値をあらゆる次元で導き出すことに挑戦しています。これまで奇数次元での解は分かっていたのですが、偶数次元になると重みの性質が複雑で、なかなか答えが出ませんでした。そこで著者は、極地条件の重みを単項式に置き換えるという斬新なアプローチを導入し、高次元の問題をたった1次元のスペクトル問題にまで凝縮させてしまいました。この鮮やかな単純化には驚かされますね。具体的には、高C変換を用いて関数等式を構築し、極地関数を2つの生息関数の積に分解しています。さらに、これらの関数が多項式係数を持つ2回微分方程式の解であることを示しました。また、ゼータ関数を用いた解釈を導入し、極地関数の 0.に関する情報的な平行条件を導き出したことで、どんな次元でも定数を計算できる強力な数値アルゴリズムを実現しています。実際に2次元の場合で高い精度での計算に成功しており、次元が増えた時の全近的な振る舞いまで詳しく解析しています。理論的な美しさと実用的な計算手法を両立させた非常に完成度の高い研究です。12本目はアンリ・マルティカイネンさんによるクリティカル2デプスジャーンパッキング4バイパラメータ&ジーグマンドレクタングルズバイパラメータおよびジグムンド長方形に対する臨界的な深さ2のジュルネパッキングです。この論文では、多パラメータ調和解析という非常に複雑な世界で長方形がどのように重なり合うかという問題に取り組んでいます。特にジュルネの被覆補題という手法を拡張して、2つの深さ因子の指数和がちょうど1になるという絶妙な境界線上のケースでパッキング評価が成り立つことを証明しました。面白いのが、単なる幾何学的な議論だけでなく、 離散的な更新過程という確率論的なアプローチを導入して長方形の世代間のギャップをうまく処理している点です。これによりバイパラメーターの長方形だけでなく3つの座標を持ちながら独立したスケールは2つしかないという少し特殊なジグムンド長方形についても同様の評価を導き出しています。またこの結果が非常に鋭い境界にあることも示されており、パラメーターを3つに増やしたり指数の和が1つを下回ったりするとこの評価は成り立たなくなります。まさに数学的なギリギリの線を攻めた研究だと言えますね。最終的にウトナ族の重なりが指数的に積分可能であるという強力な結論まで導き出しており、非常に見事な構成になっています。13本目はデイビッド・ルールさんによるルビオ・デ・フランシアズ・エクストラポレーション・テオアム&スパースバウンズ、ルビオ・デ・フランシアの補外定理とスパース境界です。この論文では調和解析における重要なテーマである重み付き融解性とスパース形式の境界という2つの概念の関係性を深く掘り下げています。もともとスパース境界があれば重み付き融解性が導かれることは分かっていましたが、著者はその逆、つまり重み付き融解性からスパース境界を導き出せるかという難しい問題に挑みました。特に互いに離れたサポートを持つ関数に対して劣化法的な性質を持つ演算子に注目し、再帰的なプロセスやホイットニー分解を用いてスパースな立方体の集合を構築するという手法をとっています。このアプローチによって特定の条件下で重み付き融解性からスパース境界が存在することを証明しました。個人的にはこれまで手が届かないと考えられていた未数値多項式を含む粗い特異積分演算子に対して新しいスパース境界を導き出した点に執念のようなものを感じてワクワクします。さらにルビオ・デ・フランシアの補外定理を弱型端点まで拡張したり、解析的な演算子族に対する初の補完定理を提示したりと、理論的な道具箱を大きく広げた素晴らしい成果といえます。14本目はユーリー・M・デュカレフさんによるザ・ハンバーガー・クライテリオン・フォー・マトリックス・ネバンリンナ・ピック・インターポレーション、行列ネバンリンナ・ピック補完におけるハンバーガー判定条件です。この論文は古典的なハンバーガーのモーメント問題とネバンリンナ・ピック補完問題の深い関係に着目したものです。どちらの問題も解がただ一つに決まる場合と無限に存在する不定な場合があります。もともとモーメント問題にはある種の多項式を使って不定性を判定する基準がありましたが、行列を扱う補完問題にはそのような基準がありませんでした。そこで著者はポタポフの手法を用いて行列値関数における同様の判定条件を構築しました。具体的には有理行列関数を導入してモーメント問題における多項式のような役割を持たせています。そしてある行列級数が収束するかどうかで問題が完全に不定であるかを判定できるといういわば行列版のハンバーガー判定条件を導き出しました。特に面白いのが補完点がいずれも準拠数であるという特殊なケースです。この時判定条件が驚くほどシンプルになり、古典的なスカラーの判定条件とほぼ同じ形になります。行列という複雑な対象を扱っているのに特定の条件下で元のシンプルな構造に戻ってくるあたりに数学的な快感を覚えますね。15本目はイヴァン・アレアさんによるザ・ダイアディック・デノーミネーター・ロー・フォー・ザ・フェーズ・コンスタンツ・オブ・ザ・ヤコビ・ゼロス、ヤコビタ公式の 0 点における位相定数の二進分母法則です。この論文ではヤコビタ公式の 0 点の全近展開に現れる位相定数というちょっと不思議な定数に注目しています。この定数は位相方程式だけでは決まらないため、その分母がどのような二進法的な性質を持っているのかを詳しく調べています。 著者はクンマーの位相方程式を再帰的に解く手法を使い、さらにボレル変換などを駆使して分母の二進評価に関する精密な法則を導き出しました。特に分母の奇数部分が特定の階乗で割り切れることや、極値係数の二進評価を記述する二項モーメント評価法則を証明した点は非常に緻密な分析だといえます。またホーン係数という複雑な問題を玉べき級数の整数性と結びつけることでシンプルに整理した点には鮮やかな手際を感じます。さらにこの級数が単純な微分方程式や代数方程式では消えないことを証明しており、背後にある構造が単純な関数方程式ではなくホーン系というより深い仕組みに支配されていることを明らかにしました。計算のすべてを正確な有理数演算で検証している点に妥協のない姿勢が現れていますね。16本目はサイモン・ボーツさん、マシュー・ハイドさん、メイソン・シャープさんによるビッグピーシーズオブレギュラーパラボリック by リプスキッツイメージズイズイクイバレントツーパラボリックユニフォームレクティフィーラビリティ、生息放物型リプシッツ像の大きな断片を持つことは放物型一様整流可能性と同値であるです。この論文ではデビットとセメスの理論を放物型の方程式という時間軸を含む設定に拡張しています。滑らかではない動的な境界を持つ領域で放物型偏微分方程式を考えるとき、その境界がどれくらい整っているかを示す放物型一様整流可能性という概念がとても重要になります。面白いのは単なるリプシッツ条件では不十分で、時間の方向にある種の生息性を加えた生息放物型リプシッツ関数という特別な道具を持ち出した点です。著者たちはこの生息な像の大きな断片を持つことと放物型一様整流可能であることが実質的に同じであることを証明しました。特にバラバラな局所的な関数をうまくつなぎ合わせるグルーイングレマという手法や、ギブンス回転を使って滑らかに方向を調整する仕組みなど非常にテクニカルな工夫が凝らされています。古典的なユークリッド空間での理論を時間という異なる性質を持つ次元が加わった世界で見事に再現した素晴らしい成果だと思います。17本目はチェン・ジャンさんによるエイゲンバルエ・アシンプトーティックス&ユニフォームアイゲンフウンクションバウンズフォーザ・フラクショナル・ラプラシアン・イン・ザ・インターバル区間における分数時ラプラシアンの固有値全近展開と固有関数の一様融解性です。この論文では融解な区間における分数時ラプラシアンという演算子のスペクトル特性について研究しています。特に固有値の全近公式をより精密にすることと固有関数に一様な上解があることを証明することの2点に挑んでいます。もともと固有値については2項までの全近展開が分かっていましたが、数値シミュレーションの結果からは3項目が存在することが示唆されていました。著者は2つの半直線上の固有関数をつなぎ合わせて近似的な固有関数を作るというクワジモード構築という手法を用いて、ついにこの3項目の存在を数学的に証明しました。分数時の次数によって乗与項の振る舞いが変わるという結果になっており、数値的な予想を完璧に裏付けた形になりますね。さらに正規化された固有関数が固有値のインデックスや分数時の次数に関わらずある定数で抑えられるという予想も証明しました。熱反群の評価などを巧みに使い分けてあらゆるケースで融解であることを示したのは非常に見事です。数値的な直感と厳密な証明の間の溝を埋めた非常に完成度の高い研究だと思います。18本目はマス NT からのクロス投稿でホスチン・アディセアムさん、ボロディミル・パブレンコフさん、エフゲニー・ゾリンさんによるラショナル・ポインツ&ブラウン・アン・モーション有利点とブラウン運動です。この論文では関数のグラフの近くにある有利点の数を数える面積ヒューリスティックという考え方を研究しています。これまでは滑らかな曲線が対象でしたが、 今回はあえて微分不可能なブラウン運動の軌跡という非常に不規則なケースに挑んでいます。アプローチがとてもユニークで、テイラー展開のような標準的な道具が使えないため、確率論的な手法を駆使しています。特にブラウン運動が特定の長方形にぶつかる確率を精密に評価したり、スライス技法を使って領域の面積を計算したりしています。結果としてブラウン運動のグラフ付近にある有利点の数がほぼ確実に面積に比例することを証明しました。さらにこの結果はオルンシュタイン・ウレンベック仮定のような他の確率仮定にも広げられるそうです。特に面白いのが、数論とマルチフラクタル解析を結びつける振動原理という提案です。関数の揺らぎ具合を示す指数が、そのまま有利点の数に影響するという視点は、直感的でありながら非常に鋭い考察だと思います。19本目は、LM アングアスさん、D バリオスロラニアさん、B シャピロさん、M テーターさんによるフィニテターム・デカレンシズ・イン・ア・ジェネラリズド・ボックナー・クロールファミリー、一般化されたボホナー・クラル族における有限項全化式です。この論文では微分演算子の固有多項式が項数の限られた全化式を満たす条件について研究しています。具体的にはある3つのパラメータを持つ演算子の属を詳しく調べ、全化式が存在するための条件を完全に分類しました。分析の結果、パラメータの α が正の整数であり、かつ β が α の因子である場合にのみ有限項の全化式が成り立つことが分かりました。この証明のために単項式の剰余類が張る部分空間上の二対角モデルという手法を使っているのが非常に巧妙ですね。またチュ・バンデルモンドの高等式やガウス長期化級数を用いて全化式の係数を具体的に導き出しています。特に注目すべきは微分演算子の次数とそれに対応する差分演算子の次数が一致することを証明した点です。これで以前からあった予想が正しいことが裏付けられました。また、α が4で β が2の場合、数列が対照的であっても単純な参考全化式にはならないという例が示されており、直感に頼らず厳密に計算することの大切さが伝わってきます。20本目は、mas.dg からのクロス投稿で、ティング・ジュン・クオさんとシュアンプリャンさんによるコンポネンツイス・ジオメトリー&モノドローミー・オブ・ジェネラリズド・ラメ・イクエーションズ、一般化ラメ方程式の成分ごとの幾何学とモノドロミーです。この論文では3つの特異点を持つ楕円曲線上の一般化ラメ方程式について、その幾何学的な構造とモノドロミーを詳しく調べています。特にこれまで一つのまとまりとして扱われていた領域が、実は多摩成分と非多摩成分という2つの異なる成分に分かれていることを突き止めたのが非常に面白いポイントです。非多摩成分については古典的なラメ方程式との間に1対1の対応関係があることを証明し、スペクトル局面などの幾何学的な性質をうまく引き継いで解析しています。またトーモノドロミー変形という視点からも分析しており、多摩成分が楕円パインレベロ方程式に関係するのに対し、非多摩成分ではパラメータが固定されるという対照的な挙動を示しています。さらにこの理論を応用して平坦なトーラス上の円錐特異点を持つ極率方程式を分析し、長方形トーラス上では特定の解が存在しないことを明らかにしました。単に数式を解くだけでなく、成分ごとに性質を切り分けて整理するアプローチには非常に緻密な戦略が感じられます。21本目は mas.dg からのクロス投稿で、新谷岡部さんとグレン・ウィーラーさんによるオンイデアルレムニスケーツ、バタフライズ&サーキュラーウェーブス、理想的なレムニスケート、バタフライおよび炎上波についてです。この論文では平面上の曲線の曲率の変化にペナルティを課す長さ制限付きの理想エネルギーという関数について研究しています。もともとのエネルギー関数では 平曲線の中では円を何重にも重ねたものしか安定した形として現れませんでした。でもそれでは長さがどんどん伸びて制御が難しいので、あえて長さに制限を加えることでより多彩な形を探ったわけです。その結果、なんと無限に多くの異なる安定した形が存在することを証明しました。特に面白いのが、回転数がゼロの平曲線であるレムニスケートやバタフライと呼ばれる形です。これらは4分の1の項を4つ組み合わせて作られていて、回転が増えるほどエネルギーも大きくなるため、互いに異なる形が無限に現れます。また閉じてはいないけれど安定している円状波という形も見つかりました。これは円が崩れて波打ったような状態で、一定の周期で位置がずれていく不思議な構造をしています。境界層の解析を用いてレムニスケートとバタフライを分ける条件を突き止めたあたりに、非常に緻密な分析へのこだわりが感じられますね。22本目はマス .ap からのクロス投稿で、サイモン・ボルツさん、モリッツ・エゲルトさん、サンドラ・フェリスさん、オリサーリさんによるザ・パラボリック D にベータ・コンディション&アブソリュート・コンティニュイティ・オブ・サーフィス&カローリック・メジャー放物型 D にベータ条件と曲面速度及び熱速度の絶対連続性です。この論文では放物型リプシッツ関数のグラフにおいて、放物型曲面速度と熱速度がどのように関係しているかを探っています。これまでの研究では定量的な分析が中心でしたが、今回はこの2つの速度が互いに絶対連続になるための質的な条件を明らかにしています。具体的にはグラフがどれくらいアフィン部分空間で近似できるかを示す放物型ベータ数という概念を導入しています。そして曲面速度が熱速度に対して絶対連続であることと、ベータ数の積分に関する二乗D2条件を満たすこと、さらにグラフが加算弧の正則リプシッツグラフで覆えることが全て同値であるという定理を導き出しました。特に時間方向の半分回動関数が放物型 BMO 空間に属するという正則リプシッツ関数の考え方を持ち出したのが非常に巧みですね。グリーン関数の遠い面を使って近似グラフを構築したり、選択的な軟化手法を用いたりと、テクニカルなアプローチが盛りだくさんです。放物型ポテンシャル論における速度の微妙な相互作用が見事に整理されており、非常に読み応えのある内容でした。23本目はマス .ap からのクロス投稿で、アンドレ・ゲラさんによるクワジコンベキシティ・オブザ・バークホルダー・ファンクション・オンシンメトリック・マトリシズ対象行列におけるバークホルダー関数の準突性です。この論文では対象行列に制限した時のバークホルダー関数が準突であることを証明しています。これは長年の予想を解決する素晴らしい成果で、実数値関数に作用するボーリング R フォース変換の鋭い積分評価を導き出しています。特に注目したいのが、代数的な不等式と幾何学的な性質を結びつけるためにモース理論を導入している点です。ジョルダン曲線上のリプシッツグラフを用いて定義される分離関数という広いクラスに注目し、局所的な最小値の数と分離暗点の数の関係から準突性の条件を満たすことを証明しています。その結果、ボーリング R フォース変換の最適定数が2であるという鋭い弱型評価が得られました。以前は最適化する数列が放射状の写像であると考えられていたのですが、実際には2次ラミネートが最適であることを示した点が非常に刺激的です。解析学の問題を幾何学的なアプローチで鮮やかに解き明かした非常に密度の濃い研究といえますね。最後はマス NT からのクロス投稿で、ジジョーグオさんによるクアンチタチベローガリスミック超ラコレレーションズユニフォームリーオーバーグロウイングシフツ増大するシフトに関する定量的対数チャウラ相関の一様性です。この論文ではリュービル関数の相関における打ち消し現象を予測する二点チャウラ予想という数論の難問に取り組んでいます。 これまでの研究ではシフトが固定されている場合の対数平均については分かっていましたが、この論文ではスケールに応じて多項式対数的に増大するシフトに対しても一様な対数評価を直接的に導き出しています。特に注目したいのがシフトが許容される範囲を完全に具体的に示した点です。以前の研究ではある性の指数が存在することは示唆されていましたが、具体的にどの範囲まで成り立つかは不透明でした。そこに切り込み具体的な数値範囲を証明したという執念のようなこだわりを感じますね。手法としては演法を用いたアプローチを定量的に洗練させており、第4モーメントの評価や指数和の推定などを巧みに組み合わせています。最終的にシフトが X の5分の1乗から微小な値を引いた範囲までであれば一様に評価が成り立つという定理を証明しました。この5分の1という数値が指数和の推定から直接的に導かれている点に数論的な整合性の心地よさを感じます。てなわけで今回は調和解析や偏微分方程式、速度論から幾何学的速度論、そしてスペクトル理論や数論まで数学の深淵でエキサイティングな世界を旅してきました。知的好奇心が刺激されるとても贅沢な時間でしたね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。